はい、こんにちは。デイリーポータル Z ラジオです。今日は編集部から石川と。
はい、小賀です。はい、
ライターの桜井です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、先週に引き続き、はい、ライターの本業や、本業や前職の話を聞いていく回の2回目です。で、今日は桜井さんにいろいろ聞いていきたいと思います。はい、で、おさらいすると、はい、桜井さんのキャリアとしては、新卒で SE になって、観光庁、まあお役所系ですよね、のシステムを島根で3年間作りまして、それから転職して、なんかデザイン系の会社に入りまして。
これは東京ですよね。
これは横浜です、
ね。あ、そうだ、横浜だ、横浜だ。
デザイン系の会社で、で、相変わらず、やってることとしてはエンジニアリングというか、まあ、実装系ですね。技術者をやっていると。
はい。
はい。で、途中で一回、その、職場に属したまま一回島根に帰って、で、また、
戻ってきて
、関東というか、まあ、東京で、横浜か、働いていると。いう感じが全貌です、ね。で、あとはデイリーで2010年からですね。はい、書いてますね。もう7年目のベテランということで。
ベテランじゃないですけど。
はい。で、この話をする前に、この話をするというか、ラジオを撮る前に聞いてたところでちょっと面白かったのが、新卒で SE になる前に、全然その技術的なことをやってなかったんだけども、最初に触れたのが、リボン絡みという。
そうなんですね。
そうです。はい。学生の頃。
大学生の頃。
はい、大学生の頃。インターネット三昧でして。
ほう。
はい。
リボン系のサイトに入り浸ってまして。
桜井さん
ホームページ時代ですよね、なんか割と。趣味のホームページがたくさん。
手作りでみんな作って
る。そう、
みんな
ですね。うん。作ってるホームページの。人が作ってるサイトに入り浸ってて、
桜井さんすごいリボンマニアだということで、ネットにおいて。ね、
はい。はい。で、そのパソコンのことは何もわからない学生だったんですけれども、そこで、なんかチャットとか、掲示板とか、あるじゃないですか。で、そこにURL とかたまに書いてあるじゃないですか。
はいはいはい。
ここ見てね、みたいな。まずその頃コピペを知らなかったので、URL
を、わかるわかる。
を見て、書き写してたんですよ、ずっと。で、それを、なんだろう、ずっといつも書き写すから、その紙がどんどん溜まっていったりとか。
書き写すって、その URL を見て、ブラウザの URL 欄に
打ってたんじゃなくて。手で打つんじゃなくて。
紙に書いてたんですか？
紙に書いてた。今度見るみたいな。って言ったりぐらい。
ブックマークみたいな感覚で紙に書いて
た。だけど、ブックマークするには一回自分で打って、で、飛ばないといけないじゃないですか。
その前段階がある
の。その前段階。
足して紙に写す、うん。
そのぐらいパソコンができない、学生だったんです。
だけど。わかるよ。みんなそうでしょうね、でも。
そうだ
ね。その時代そうだったかもしれないですね。
そうだよ
ね。そう思ってない人全然いましたもんね。
そうですね。99年ぐらいとか、2000年ぐらい。
私400字ぐらいを消すのに、どうしていいかわかんなくて、1文字1文字ずっと消してたよ。デリートボタンで。友達にさ、あれ大変だよねって言ったらさ、選択すればよって言われて。ああ、息で消えるっていうの。同じぐらいの時期だと思います。はい。
はあ、私もあれですね、なんだろう、レポート？学校のレポートをデータで出せって、フロッピーに入れて出せって。
はいはい、あったあった。
だけど、そんないきなり書けないし、と思って健康用紙にまず書いて、それをなんか入力したりとかしましたね。
入力何でした？
入力？
私、一太郎だった。
なんだったかな。
Windows に最初から入ってた、あれ、
なんだろう、なんだったんだろう。
メモ帳じゃなくて。
メモ帳じゃ、入力？
入力。ワードかな、じゃあ。
私、ワード。
ワードなのか。なんか知んないけど、一太郎を使わされててさ、なんだこれって。はい、すいません。
はい。で、まあ、そのぐらいわからない学生で、で、まあ、だけど、なんとなく、コピペを教えてもらえたんですよ。
大きな一歩が。
そう、そのリボンのサイトで。
リボンのサイトで
なんでコピペが。
なんですか、掲示板、チャットとかで。 教えてもらう。
いや、あの、そのサイトの人たちと会うようになって、
はい、
で、
はいはいはい、そう、オフ会で教えてもらったんだ。
オフ会で。
はいはい、私なんかこんな紙すごい溜まっちゃって。
いっぱい溜まるよねって。
溜まんないよって。溜まんないよ、溜まんないよって。コピペって知ってる。
コピペみたいな。
あ、衝撃的ですね。よかったですね。
それが2001年の春、うん、
はい、
はいはいはいはい、
2000年代に入り、
2000年代に入りコピペを覚えて、うん、で、まあ、ブラインドタッチも
うん、うん、
その時あの一回ちょっとあの人に見せる機会があって、
はいはい、
私ずっとこあの人差し
指一本指で、
人差し指一本で踊るようなブラインドタッチをして、
え、ブラインド見ないで
人差し指って
なった。それおかしくない？だって手の位置でさ、ブラインドタッチするの、これ、位置でブラインドタッチできなくない？
いや、してたんですよ。
できたんだ。
できた。逆にすごい。
位置間違えないんですか？
位置間違えないんです。
すごい。空間把握能力が頑張って
た。で、それにまず衝撃を受けられて、うんうん、まあ、みんなこうやってるんだ。っていうのがあったりとか、で、まあ、だんだんなんかホームページってどうやって作るんだろうっていう疑問を覚えて、うん、して、で、それもそのチャットで、そこの言い立てた、そう、はいはいはい、ところのチャットで、HTML っていうものがあって、
はいはいはい、
で、メモ帳を開いて、こういうふうに打ってごらんみたいな言われて、で、打って、ブラウザで開いてみたら、あ、見えたみたいな、
あったあった、それはあった、うん、それはあった、
うん、それ
は
あった、あった、
そういうのを全部、その、なんだろう、サイトで教わって、
リボンのサイトでね、リボンの人たちに。
リボンの人たちに教わって、で、その後、なんかその、リボンのサイトにちょこちょこ嵐みたいなのが現れるようになって、で、まあ、それで、なんか、あのその、まあ、オフ会とかで仲良くなった管理人さんとかが困ってて、
はいはいはい、
で、まあ、みんな、なんか、どうにかして、その書き込みが、
はいはい、
なんだろう、どこから書き込まれてるかを特定してるらしいってことが分かったんです。うん、
特定班が
。で、どうやるのつって教えてもらって、うん、
はいはいはい、
そこから、なんかその、IP アドレスの情報から、
はいはいはい、
ホスト情報みたいなのを、あの、調べて、
はいはいはいはい、
大体の、ことはつかめるんだっていうのが分かってきて、
はいはいはい、
機上への道が
、はい、で、それそのちょっと後ぐらいに就職活動があったんですよ。なので、
うん、
その何ネットの怖さみたいなのとか、
はいはいはい、
なんかその何ネットとリアルが隣り合わせてみたいなことを論文に書いたりとか、
うんうんうん、お卒論で、
あ、論文、あのその
あなんだろう、入社
試験、
はいはいはいはい
はいはいはい、
それで通っちゃった
採用。
へえ。
なので、
すべてリボンの。
すべて、あの、うん。そうですね。
リボン仲間。
つながり？リボンの流れで、
うん。
SE に。
意味わかんないですよね。リボンの流れで SE になるって。
大切なものはリボンに
教えてもらった。
本当に。
うん。
本当その通りです
ね。っていう流れでしたね。
へえ。
そんなルートあるんですね。
ねえ。
そ
んな、みんなパソコンって確かにでも考えてみればさ、どうやってブラインドタッチとか習得したかっていうと、覚えてないですね。
覚えてないですね、
うん。
え、あえてなんか覚えようとしたりとかしなかったですか？
いや、なんか知らない間にできるようになってなかった。うん、
練習はしてないです。
練習してない、
してない、
してない、してない。
うん。
した。
だってこれだった
からね。あ、それは強制が必要ですね。
だって
1でずっと人差し指でね、ブラインドタッチしてたらね。
全部こうやってたから。なんか、こう、なんかソフトで。
あ、ソフトで。
ソフトである
、あったあったソフト。ブラインドタッチを覚える、
うん、ブラインドタッチを覚えるソフトで強制しました。うん。
なんかちゃんと練習してないから、うん、なんとなく変なんだろうなと思いながらやって
ます
。
あ、そう。でも石川くんなんかちゃんと強制してたよね。強制、なんか、ちゃんとした練習をしてなかったっけ？なんかそういう話を聞いたこと
が、
ね、
たまに思い立ってちょっとやってみるときはあるんです
けど、ああ、
すごい、3日ぐらいだけど。
全然、もう、でも、本当に、ノラだよね。ノラブラインドタッチ。まあ、そうだよね。今の若い人たちもさ、
うん、
今ブラインドタッチを覚えんとしてる人たちが世の中にすっごいいっぱいいるって思うとさ、
そうですよね。
ね、うん、
え、だって今の若い人とかって生まれた時からパソコンあるじゃないですか、う
ん
う
ん、あるよね、生まれた時からスマホあるもんね、
うん、
いつ覚えてんだろうね、
そのスマホでこと足りちゃうから、
うんうん、
あ、そうか、できない
んだ、うん、意外に 会社入ってからとか覚えたりするんじゃん。
あ、そうなの
か、
ね、
メールの出し方わかんないとかってありますもんね、最近。
あ、そうか、LINE でやるから。
LINE で、
う
ん。大学でなんか論文書くときとかに覚えたりするんですかね。
あ、じゃあ同じだ。
あ、一緒だ。
一緒だね。うん。コピペもそこで覚えてんだよ。
覚えてる
んですよ。2017年もさ。うん、みんな紙書いてるかもしれないよ、今ね。
そう、どんどん増えてね。うん。
いや、紙書かないから、スマホで。
スマホで。
写真撮ってるから
。写真、あ、そうだ、そうだ。写真。
てくよね、
あと、あれだよ、ほら、スクショ。
あ、
スクショがめっちゃたまるじゃない。
そうですね。
あ、そっかそっか。うん。そっか、写真。そうですよね、写真なんてね、簡単に撮れなかったですもんね。
撮れなかったですよ、写真撮れなかった。
デジカメ買わないとね。
私、デイリーポータル入った時、林さんにデジカメ持ってますかって聞かれて、持ってないっすねって。林さんのデジカメ借りて1本目の記事書いたんだよね。
そうなんですか。何年ぐらいですか
?2004 年。2004年。
ああ、そっか。
2004年です。それぐらいの頃、みんなもう何も持ってなかったもんね。
なかった、なかった。
しょうがないよね、一本で。でも、リボンのみんなが。
そう、リボンのみんなが教えてくれたから、私は SE になれたんです。
リボンの、その、オフ会で会うような仲間たちっていうのは、やっぱ女性ですか、大体。
あ、女性が多いですね。
ああ、で、皆さん、そう、SE とかやってるような。
いや、だけど、手に職ある人が多いかな。
ああ、デザイナーの人とか。
へえ。そっか、でも、そのリボンのサイトを作ってる人たちも、
はい。
その、なんていうんですか、先駆者なわけですよね。桜井さんから見たら、そのホームページの。そ
うですね。HTML 書いて作ってたんでしょうね。
そうですね。結構早い段階からやってますよね。
95年とかでしたっけ？インターネットが、なんとかって
。なんかその5、6年とかそのぐらいな気がします
ね。そうですよね。
90、本当大学入ってから始めましたね、私は。
ネ
ットは。
そうですね。
そう、
そっか。まあ、要は林さんが、
はいはい、ヤギの目、ね、
トイレマップとかやってた時代とかって、田舎の方ネット回線来なくなかった。
来なかったよ。
あ、私、そうなんだ。
反応のプロバイダーみたいの、個人が家でやってるみたいなプロバイダー。
あ、そうそうそうそう、
そうそう、そういうのだった、そういうのだった。
その頃は知らない。
だから、そう、僕、最初、やりたかったけど、
そうそうそう。
そのレベルもなくて。
なかった、なかった、そうだよね。
しばらくしてから、ようやく、そういう誰かがやる、その、個人のプロバイダーみたいなのやり始めて、
ネットが来るようになったんだよ。
そうそうそう。親と一緒にその人の家行きましたもん。
あ、本当？
契約しに。
高校の時？
高校の時かな？高校の時ですね。
でも私も高校の時インターネットやりたくて。
高校の時は全然やってなかったですね。
あ、
うん。なんかパソコン家になかったから。
まあないっすよね。ないない。うちギリギリ買ってもらったんだ、多分。
ああ、そうなんですね。
ハイホーだった、最初のプロバイダー。で、その反応の人の家がダメで。ハイホーっていう。
ありましたね。
あったあった。あれなんだっけ、ハイホーって。どっか NEC？違う、どっかがやってたんだよ。で、大学入った時は、もう結構インターネット関係は整備されてました。
うん。ニフティサーブでインターネットって。
ああ、弊社。
うん。
ありがとうございます。
やってました。そうですね。だけど、その数年で全然違うんですね。
多分、一気に。
だって、石川さんと同い年なのに、そんな。
まあそうですよね。
あれ、じゃあ、ADSL とかが出てきて、
そうだね。
結構最近じゃないですか、ADSL。
最近じゃない。
最近じゃないけど。
ADSL その時期じゃないですか。
ADSL。ちょっと ADSL 前だよね。
前だ。
ダイヤルアップ、ダイヤルアップ。
ダイヤルアップ、ADSL とかなかった気が
する。なかった、なかった。あれ画期的だったよね。
なかった気がする。
なんか ISDN
は。ISDN は。
デジタルだけど、ADSL はアナログだから、なんか既存の回線使えたんじゃなかったでしたっけ。
わ
ぁ。なんか ISDN は引かなきゃいけないみたいなのがあった気がする。いや、でも忘れましたね。
ホームページ。あ、でも、桜井さんは、ホームページ作ったりってのはせず、うん、そのリボンサイトに。
ちょこっと。
リボンとか、アーミン、岡田アーミンのファンサイトに。
まあ、私はやってなくって、うんうん、だけど、ちょっと作ってみたくって、なんか、ドラマのレビュー書いたりとか、レビューっていうか、なんか、うん。
ホームページをじゃあ作った
んですね。ホームページをちょこっと作ってた時期はあったんですけど、あと、素材。なんて言うんですか、素材を配るサイトみたいな。なんか、うん。
あったあった。
なんか、いられとか、フォトショップを使えるようになったので、それで、 なんかその何メールのメールの
アイコンみたいな
アイコン封筒のマークのやつとかなんか一通りあるんですよね。あのホームページの家のマークとか
杉江ボタンとか、
ね、杉江ボタンとか ああいうのを遊びで作るのが好きでそういうのを配布するのあのページをちらっと作ってたことがあります。
学生時代です
ね。学生時代ですね。それはもう学生の最後の頃、あの最初の頃は本当に何もできなかったんで、
ああ、もう紙
もできなかったんで、
HTTP 書いてた頃、
いやもう4年の間にね、うん、素材を負けるまで
ね、すごいっすね、
素材サイトやってました。うん、はい、
急激に進化しました
しましたね。
インターネットパトロールのおかげで。
そうですよね。だってね、特定犯になるぐらいの
ね。いろいろちょっと覚えたことが僕。
当時 IP アドレスってなんかすごいやばいみたいな感じ。
あったあった。串を刺すみたいなことをしたりしてさ。そう
そうそう串をね。串って言われたの、うん。IP アドレス知られたらもうパソコン壊される
みたいな。やばい、もう死ぬみたいな感じだったよね。
あ、そんなこんなで SE にな
ったんですね。リボンのおぼし飯を、
はい、おぼし飯で、
うん、SE はじゃあ結構なりたくて、
あ、なんか SE っていうものをそもそもよく分かってなかったような気がしてて、
分かんなかったですよね当時 SE ってね。
そうで、ホームページ作るの楽しいぐらいの流れで SE になっちゃったんですよ、うんうんうん、
はいはいはい。
なのでなんか作れるんだろうなっていうざっくりとしたなんか印象しかないまま入っちゃって、だけど結構研修とかをがっつりやってくれたんで、そこで覚えようとはしたけど、なんかやっぱその専門でやってる人と全然違うじゃないですか。
あの、そう、情報系の人とか
情報系の人とかと
文系の人、
そうそうそう
そう、そういう人が一緒に
混ざるから、
そうなんだ。
そうそうそう。だから結構もう落ちこぼれで。そう。そうですね。
新人研修めっちゃ大事ですよね。私やってないから、
そういう感じ。ああ、そっか、
うん。ありました、石川さん。
僕ね、結構がっつりやる。3ヶ月ぐらい。
あ、3ヶ月
かな。
うんうんうん、うん。
毎日授業です。
あ、そうそう、授業を受けてました。クラスみたいなのがあって。
あ、
へ
え。久しぶりに、うん、そう、大学ってクラスないから自由に、
うん、あ、そうだよね、
久しぶりにね、クラスに馴染めない、
わかるわかる、
あ、思い出した、馴染めない、4年ぶりに、
ね、こういうのあったな、
そうだよね。でもエンジニアになろうとする人たちが集まる、そんなクラスにも関わらず馴染めないの、
なんかもっとちょっと、SE ってそんな感じじゃないんですよ。
SE って違うんだ、うん、もっと普通なんだ、
なんか全然未経験の人とかにいますよね。
そうなんですよ。だから当時なんかその技術ばっか勉強してるやつよりちょっと文系の人も SE にどんどん、
そうかそうか、
入れてった方がいいみたいな風潮で、今どうかわかんないですけど、
じゃあチャラいやつらが結構いた。
そうですね。
パソコンほぼ触ったことないぐらいの人とかもいました。
2003年か、
2003年ぐらいですね。そうですね。なんか普通のクラスでしたよ。高校と同じぐらいの感じで、ね。
そうそうそう。同世代が集まるクラス。
そうなんだ。2003年デイリーポータルが始まった年ですね。
ああ、そうっすね。就職と同時に始まったんですよ。
ああ、そっか、
言われてみれば。
そっか。学生の頃はそうですよね。なかったです
ね。
うん、
学生の頃はなかったですね。
当時、そのリボンサイトとかを見たりとか。
そうですね。あとなんか、フラッシュとか見てました。あの、なんか。
フラッシュってありましたよね。フラッシュを見るという時間あったね。
うん。あの、なんか、ね、歌とか。
なんだ、なんかありましたね。
うん。フラッシュ。開国してくださいよ、みたいな。
あ、そうそうそうそう、そう、
あったね。そうだね。見たりとか。
うん。うん、あとテキストサイト普通に流行ってたから。
そうですね。そういうの見ました
ね。見たりとかね。
うん、それってもう2000年代なんです。0年代なんですね。
そうなんですよね。
90年代のことのように思える、うんうん、
あ、そうですね、
うん。アットコスメがもうあったんですよね。
え、いつ？
確か。私、インターネット最初、でも2003年ぐらいか。
ああ、
うん、
あ。
で、デイリーポータルとアットコスメと、うん、あと、あのね、 すっごい当時お腹空いてて私、はい、食べ放題に行った人の食べ放題レビューをめっちゃ読んでた。あと菓子パンのレビュー
当時お腹空いてて
菓子パン
菓子パンのサイトですっごい毎日菓子パンをあげてるサイトがあって、あれいいサイトだったよな。本当にもう全然お腹いっぱいになったのでやめますって言って更新が来た。いや、めちゃめちゃ好きだった。そういうのをみんな見てましたよね。
あんまりだからそういう企業のサイトなかったです
よ
ね。
あ、そうだよね。ま
あ、ホームページはあったけど、うんうんうん、ウェブサービスみたいなのが今ほど
そうですよ、ね、
なかったですよね、
う
んうんう
ん。ミクシーとかそのちょっと後
ですよ、ね。後です
ね。そうですね。
あ、そうだよ。ミクシーの前、なんか交流系、出会い系はさ、ご近所さんを探せとかさ。う
ん、ああ。指とまとか。
指とま、指とま。ご近所さんを探せで会った人、いまだに結構仲いい人が何人
かいるから。へぇ、なんか昔ってなんかその何、ネットに対する偏見が今よりあったから、なんかそのネットの人に会ってるっていうと、ね、いね、惹かれたりとかっていうのが結構ありました。あ、ドン引きでしたよ。で、なんか大学の時にそのネットの人に、うん、あの会うようになって、うんうんうん、で、それを学校で話したら、その、あ、いいねって言って、私もなんかちょっと、あの、地域のやつで、ちょっと会ってみるって言った子が、結構、あの、痛い目あって。
いやー、それ
それとは趣味で会うのと、
そうだよね、出会い
か、出会いとは違うから、うん、その、なんか、うん、そこで、ね、そっちに行かれると、
うん。趣味はね、純度高かったですからね、当時もやっぱね。
趣味で会うと結構安全。
安全ですよね、そうですよね。
まあそれって今も言えます
よね。まあまあそうですよね。趣味の人たちはね、集まったらね。
そう、思い出した、うん。ネットゲームやってました、その時。
ああ、
ネットゲーム。
ネットゲーム、ウルティマオンラインとか当時、あったりします？
知らない。
なんかまあ、その、今もありますけど、ロールプレイングゲームを、
みんなでやるんだ。
をやってましたね。
課金？
課金かな。僕がやってたのは、でもその、ウルティマオンラインっていうのがすごい流行ってたやつで、うんうん、僕がやってたのは、なんかね、ドイツの無料ゲームで。
へぇー。ドイツ語でやるの？英語？
うん。英語なんですけど、うんうん、なんか日本語無理やり入れると通るんですよ。
へぇー。
で、そこでなんか日本の人とやったりとかしてました、
ね。みんな日本人同士。なんですか？
うんとね、主につるむのは日本人なんですけど、うん、でも外国人も いっぱいいて、うん、ドイツのゲームだから。うん、でも その人たちに言うってことはあんま分かんない。
あ、まあ、分かんないですよね。うん、ゲームは、うん、私その時代はファミコンやってたんですよ。
あ、そうか。あれ、ファミコンってちょっと遅れたファミコンやってたとかですかね。
ファミコン買ってもらえなくって。
そうだそうだ、桜井さんそうなんだよ。
リアルタイムだとプレス、2
ぐらいの時代なんですけど、うん、あの子供の頃ファミコン買ってもらえなかったのが積もりに積もって大学に入ってファミコン買ったんですよ、うんうんうん、
そうだよね、桜井さんどっちかっていうとリボンというよりもさ、うん、ファミコンを買ってもらえなかったキャラとして私認識してたんですよね。で、大人になってからファミコンをめっちゃやってるみたいなイメージ、うん、そうそ
う。でファミコンやってましたね、大学の頃。
何、ソフトは何やってたんですか？
ソフトは
何でも、
なんかいろいろ、おばきゅうとかドラえもんとか
キャラゲーを
服部くん、私めっちゃやりました。
服部くんもやってました、うん、キャラゲー、あの基本的にあの進む系好きなんで、
あ、はいはいはいはい、うん、
あとはポートピア殺人事件とかをその時代にやってました。
ポートピアって あれか、 あっちの方か、あのヤスのやつ、
ヤスの
やつ、はいはいはい、
うん、うん、だからそんなネットでゲームをやるなんて、そんなことはすごいお金をそんなんじゃなかった。あと音ゲーやってました。それだけはやってた。
ゲーセン？アーケード？じゃなくて自分ちで。パラッパラッパ？
ポップミュージック。
あ、なんかあったね。
それをやってましたけど。
それプレステ？
プレステ。うん。プレステで。プレステも一応買ったんで。
はいはいはい。もうゲームへの憧れが大爆発。
そうですね。
今もゲームってあります？
そんなにやらないですね。
もう枯れちゃったんですか、どっかで。
いやー、ファミコンのあれだ。時間かかるか。
まあ、時間かかるよね、あれ。
時間かかるですね、ゲームってね。
時間かかるから、
うん、
手出すと、
なんかもう、あれはもう、本当
に。時間取られるから、
取られますよね。
下手に手出せない。
うん。うん、
50時間とか平気で持ってきます
ね、うん。そうそうそうそう。
そう、あと私、やめれないんで。
あ、そうだ。これそうだからね。やめ時わからない
で。そうそう、やめ時がわからなくて、
うん。
そう。同じゲームをずっと何年もやったりとかしちゃうので。
ああ。
あの、うん。下手に手出せない。
わ、それ、あの、や、ね、ハマっちゃって寝時がわかんないみたいなレベルじゃなくて。
じゃないね。人生単位で、ね。
年月の話ですね。
人生単位で持ってかれるんだ。もう、
うん、
そうですよね。
ああ、確かに。そうです。最近ゲーム終わりないやつ結構ありますからね。
終わりないと困ります
ね。そうなんだ。
クリアしても、なんかクリア後の要素がある、みたいな。とか、2周目があるみたいな。
ね、私、まだミートもやってるんですよ。
やってんだ。やめ時のわからない。
わからない、あれ。ミートもやってますね。
うん、
だってね、だってやめれないじゃないですか。やめ時わかんないじゃないですか。
やめ、飽きないんですか。
飽きるんですけど、うん、やめ。
ああ、飽きてもやってる人っているよね。
うん、飽きても
やっ、飽きとやめが連動してない
んですよね。そうですよね。そうそうそう。
そうです
ね、ちょっとわかる、ちょっとわかりますよ、うんうん。
飽きてます。
うん、あ
でも、
でもそういう人が結構さ、子、
うん、
さんでもいるってパターンってすごく多い気がする。やめ時がわかんないって、うん、情熱は失われてるけど、うん、追いかけ続けてる人っていうのが結構やっぱ
惰性ですかね。
なんなんでしょう。でもまあ情熱があってずっとっていう人も多いんでしょうけどね。うんうん、
でもさ今まで。一応今までやめてきたものは数々あって、
うん、
人生じゃないですか。
はい、
いつやめるんですか、それ。いつやめてきたんですか、
ね、いつやめたんだろう。
ファミコンはもうやってない
です。やってないです、
うん。さっきリボンの話聞いたのは、うん、リボンはずっと惰性で買ってたけど、
うん、
買い忘れるようになってやめたって言ってたじゃないですか。
うんうんうん、あ、確かに忘れるようになって、やめ時だって思うのはありません。だから、飽きてても忘れてないうちは続けちゃう。うん
は
あ、うん。じゃあもう意識から失われるまでやっちゃうんだ。
脳から完全にこう、うん、毒が抜けるまで、今なんとなく上見たらファミコンありますね、あそこに。
ああ、ありますね。どこどこ？
ファミコンミニ。
一番角。
あ、ほんとだ。
うん、そう、あれもね、ファミコンももう箱見てるだけで嬉しくて。あの、
買ってもらえなくて、
買ってもらえなくて、あの、初代の、初期の、初期初代のファミコンの、
はいはいはい、ロゴを見るとワクワクする。
そう、あの箱を、おもちゃ屋でずっと、ベター
って。トランペットが欲しい少年ですね。
そう、ファミコンも欲しくて手に入らなかった時期が6年間ぐらいあるので。
6年間ね。
子供の6年間ってもう、
いや、もう、いや、永遠ですよね。うん。
だからもう。
30年ぐらいですよね。
ね、まあ、30年ぐらいですよ。
うん、そうですよね。
本当に。それのために人間関係を構築したりとか。
ああ、そうですよね。
と、あいつファミコン持ってるらしい。
うんうんうん、
最近あの子とちょっと話す、よく話してるけど、なんでみたいに。
ファミコンを持っているから。なぜなら。
最近なんか斉藤光弘さんがそういう漫画
どっかで書いてますね。書いてる書いてる。
ファミコン持ってなかったん
です、うんうん。北村さんも書いてるね。
あ、
うんうん、あ、みんなそう、みんなそういうおっさんたちが昔の思い出話をする。
そう、この後このシリーズの続きで斉藤さんと話すんですけど、
はい、
うん
う
ん、またねファミコン持ってなかった人と、
あ、そうですね。
話すんだな
と。私ファミコン持ってなさすぎて、うん、もう自分でプレイするっていう、うん、あの感覚が一切ないです。
え、
だからもう
ゲームは見るもの、
見るもの、ゲームは観戦ですよ。 あれは私にとってのゲームは、
だけどそれで満足できるっていいですね。
もう今も息子が早く帰ってこないから早く、
うん、見た
い、早く
見たいってこと、
プラトゥーンやってるとこ見たいんで、早く帰ってきてくんないかなっつって、もうすごい待って、
子供のゲーム見てるんですか。
応援する。
だけど子供にしてみたらいいですよね、その怒られずに。
あ、まあそうですね、早くやってる、
うん、もう早くやろうよ、
早くご飯食べてスプラトゥーンやろうよ、
うん、
やろうぜ、
いいの、
う
ん、
やろうぜっつってずっと見てる。
そうだよ。隣で。
うーん、羨ましい。 小賀さんちの子になりた
かった。いやめっちゃ見るから。めっちゃ、でもすっごいうるさいよ。
ああ、そう。
もう今のところ、みたいな。また殺された。
ゲーム嫌いになる子供かもしれないですね。
そっか。やいのやいの言われるから。
大学時代を有効に使える子供かもしれない。
じゃあ、そう育てていきたいと思
います。はい、じゃあちょっと時間も時間なんで、はい、このぐらいにしましょうか。
はい。
はい、なんかね、後半なんか全然関係ない話になりましたね。
ファミコンへの思い。でもファミコンは桜井さんといえばやっぱファミコンってイメージありますからね。
はい。というわけで、じゃあ、改めて告知を。
あ、そうですね。
これのね、乗る日がね、来週末ですね。来週末の日曜日なんで、1日か。
あ、このラジオが乗る日、
はい。はい。それ以降の告知があれば。
うん、また同じになっちゃうんですけど、はい、はい、同人誌を出したので、それを売るイベントに出ます。はい、10月28日、神保町で、同人誌なんとかっていう、名前は忘れましたが。
なんだっけ。ちょっと待って、私に分かります、多分なんか。
それ、じゃあ詳細後で。
あ、そうですね。
送ってくれれば書いてきます。
はい。神保町に来れば、います。はい。
雑。
あと、ウェブメディアびっくりセール。
はい、ウェブメディアびっくりセールでよろしくお願いします。それは11月18日です。蒲田、はい、ピオで、はい。はい、あります。みんな、ウェブメディアの中の人たちが、同人誌とか、グッズとかを手売りするお祭りとなっていて、はい、今、デイリーポータルのほか、おもころ、
はい、
ハエナ、
はい、
バズフィード、
はい、
トゥギャッター、
はい、
などなどが、
はい、
はい、出てくれると言っておりますので、うん、ぜひ皆さん来てください。面白同人誌バザールじゃないですかね。
あ、それです。うん、はい。
はい、神保町の。はい。
ウェブメディアびっくりセールと似てますね。
そうだね、バザールね、バザール。
セールかバザールか。
うん。はい。はい、
あと、小賀さんから、
はい。
15周年をぜ
ひ。あ、そうだそうだ。デイリーポータルがこの10月7日に15周年を迎えます。
はい。
で、土曜日なんですけれども、ちょっと、当日発表で、何かがあると思いますので、皆さん土曜日ですが、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。
予定開けといてね、系のやつですよね。
そうですね。はい。
はい。
はい。
というわけで、じゃあ、
はい、
告知は以上ですかね。
はい。
はい。では、桜井さん2回にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ来週は、斉藤光弘さんを迎えて、はい、今日みたいな話をします。
はい。
じゃあ、皆さん、さよなら。
さよなら。
さよなら。